玉ひろさん、いらっしゃい。
こんばんは。パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひろさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。1週目の今夜は心根提供数秘術メッセンジャー天野宮子さんからのメッセージ、新旧遊覧提供アンチエイジングについて、身だしなみアドバイザー上田博子さん提供、女性起業家に向けたワンポイントアドバイス、オフィス M&R 提供営業のワンポイントアドバイス、そして番組最後はアリスアリス提供2月の金占いとなっています。どうぞお楽しみに。なお本日は自宅収録となっております。ご了承ください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。心根提供数秘術メッセンジャー天野宮子さんからのメッセージです。
こんにちは。あなたのハートの望みを叶える数秘術メッセンジャーの天野宮子です。今日は2月はどんな月にかについてお話ししていきたいと思います。今年に入って1ヶ月経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。1月は7の月だったんですね。なぜか一人で過ごしたかったり、外に出づらかったり、好きなことに没頭したりと、なんだか一人で過ごす時間が多かったのではないでしょうか。どちらかというと、外側よりも内向きに自分と向き合い対話する月だった感じがします。そして来月2月は、数秘で言うと8の月となります。今まで蒔いた種を刈り取る収穫の月となりそうです。8は無限のパワーです。豊かさ、願望実現、パワー、成功、達成といった意味を持つので、何か物事を達成したり願いが叶ったり思ってもない幸運が訪れたりとする月かもしれません。まだ何の種も蒔いてないよという方も安心してください。これからでも十分間に合います。短期目標を立てて実行していくのもいいかもしれませんね。ぜひプランを練り、行動にぜひ移してみてください。そして予祝もついでに一緒にやってしまいましょう。2月のどこかのところにマークをつけて、この日に達成しましたという感じで書き出して、見えるところに貼り出して、達成した自分のその姿をイメージしてみてください。イメージをすることで願いが叶う力は100万倍と言われています。ぜひ試してみてくださいね。イメージが苦手な方は理想とするものの写真を貼り出してみてもいいと思います。短期目標はダイエットとかでもいいですし、資格取得の勉強とかもおすすめです。単に朝早起きするとかね、朝散歩するとかでもいいですし、習慣もね、21日間続けると変わってくるって言いますね。習慣が変わると運命も変わり、やがて人生も変わっていきます。ぜひ試してみてください。それとこちらからはお知らせとなります。あなたが目覚める数秘セッション、現在特別価格でご奉仕中です。9800円を3000円で提供しています。このセッションでは、自分に自信がない、本当の望みがわからない、人生の目的が知りたい、転職を繰り返している、 いつも悩みや不安を抱えている、なんだか常にモヤモヤする、こんなお悩みを解決していくセッションです。ぜひね、ご参加の方お待ちしております。それでは以上となります。あなたのハートの望みを叶える数筆メッセンジャーの天野宮子がお届けしました。ご拝聴ありがとうございました。
新旧遊覧提供、今日も元気塾。
はい、こんばんは、新旧ナースの遊覧です。今日はアンチエイジングについてお話しします。皆さん、アンチエイジングっていうと何を思い浮かべられるでしょう。で、私なんかはね、コラーゲンたくさん飲んだらいいんだろうなって思うんですけど、新旧界でもアンチエイジング今注目されています。特に、皆さんにお問い合わせいただくのは、美容の針ってやってますかっていうことなんですよね。もちろんうちでもやってるんですけど、美容の針で顔にたくさん針を打つっていうイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、私のところではまず顔に針を打つ前に全身の状態を見させていただいてます。実は美容診で一番大事なのが、胃腸を整えているか、冷えがないかどうか、ここね、すごく大事なんですよ。冷えていると実は皮膚に循環がいかなくて上がりにくいんですよね。リフトアップできにくいっていうのも感じてるんです。なのでぜひね、全身の健康、胃腸が温まっているかどうか、ここからやっていきたいなと常に思っています。なので皆さんにまずお教えするとしたら、美容とかアンチエイジングのツボ、一番最初にやってほしいのは足三里というツボをケアしてくださいっていうことです。大蛇球みたいなのでいいですので、足三里のツボを使って、軽く揉むだけでもいいですよ。やってみてくださいね。そうするとお腹のあたりがポカポカと温まってくるようになります。最初はね、感じられないかもしれないんですけど、続けている間にだんだんとお腹が温まってくると思います。で、ここがまず一番最初です。お腹温めると何がいいかっていうと、もちろん消化吸収も良くなります。そして、便通が整いますね。で、ここやらないとデトックスできないので、アンチエイジング、美容の針、効きが悪くなるから、ちょっとここやっといてほしいんですよ、やっぱり。なので普段のケアとして、足三里っていうツボをちょっと気にしていただいて、抑えてみたり、お気を据えてみたりっていうのをされるといいんじゃないかなと思います。あと合谷っていう手のツボもありますので、こちらの方もケアしていってくださいね。手と足をケアすることで副交感神経が活発になります。すると胃腸ってね、副交感神経に支配されているので、動きやすくなって栄養もちゃんと取れるようになります。なのでコラーゲン吸収力が上がりますよ。これはぜひやってみてください。さてさて、気になる美容針なんですけども、美容針で一体どういうことをやるんですかっておっしゃるんですけど、まずね、リフトアップは一番盛んにやられています。それからシミも実は取れるんですけども、これは、全員に効果があるというわけではないと考えています。あとね、たるみですね、これはかなり良くなります。そしてクマ、ですよね、血行不良、これは治ってくるんじゃないかなと思いますよ。なので、それに合ったツボを使って施術をしていきますけども、100本刺したりはしませんので、私のところでは、まあせいぜいどんなに数えて多くても30本以内、右側15本、左側15本ですよね、まあ、こんなに刺さないな、私は10本ぐらいかなと思いますので、それも本当に浅いところでしか刺しませんので、内出血するとね、パンダになっちゃって嫌なので、これはやらないので、本当に細くて小さい可愛らしい針を使ってチクッとするぐらいの施術をやってます。 さてさて、皆さんに顔のツボいくつかお教えしておきましょうね。目尻のシワが気になる方は太陽というツボがあります。眉毛の裾と目尻の間ぐらいですね、ここが太陽というツボです。あと眉間にシワが寄る方は、眉と眉の眉頭と眉頭のちょうど真ん中ですね、ここに陰陽というツボがあります。それとたるみが気になる方、リフトアップしたい方は腱梁というツボが、頬骨の一番高いところの下側ですね、ここにあります。これがリフトアップのツボになってきます。で、口元が気になる方は下唇の真ん中のちょうど下あたりぐらいに少々というツボがありますので、ここを使うといいと思いますよ。どのツボも軽く押さえるぐらいでだんだん顔がポカポカしてきますからね、やってみてくださいね。ということで、ゆうらんでした。またね。
グッドスタイルラボ提供、女性起業家に向けたワンポイントアドバイス。
皆さんこんばんは、身だしなみアドバイザーの上田ひろ子です。女性玉ひよさんのための身だしなみについて、ファッション、ヘアスタイル、メイクアップのワンポイントアドバイスをお送りいたします。今回で第4回目ということで、本日はファッション、お洋服についてお伝えいたします。まずはこれまでの振り返りとして、女性玉ひよさんが軽やかにステップアップするための身だしなみとして、第1回目はあなたのお仕事について、第2回目はマスク生活のメイクアップ、第3回目はヘアスタイルについてお届けいたしました。そして今回は第4回目、ファッション、お洋服についてお伝えいたします。このファッション、お洋服についてなんですけれども、これがですね、なかなか人それぞれいろんな立場、いろんなお仕事、そういったことを考えてお洋服を選んでいくんですけれども、ちょっとこう一概にこれがいい、あれがいいっていうのがなかなか言えないので、今回はかなり抽象的なアドバイスにはなってしまうのですけれども、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思っております。で、この玉ひよさんがですね、軽やかにステップアップするためのお洋服、ファッションについてなんですけれども、ここでポイントになってくるのが、そのお洋服の色、形、素材、そしてそのお洋服を着た時に清潔感があるかどうか、ここが、いろんなテイストのお洋服があると思うんですけれども、ポイントになってくると思います。で、まずその第一印象として、あなたのお客様があなたに対して明るく楽しい、そして喋りやすいっていう印象を与えているかどうか、ここも大きなポイントの一つになってまいります。というのがですね、お客様が自分のことをきちんとお話ししていただける、お客様が悩んでいることを解決するのがあなたのお仕事なので、そのお悩みを喋りやすい感じにしているかどうかというところがポイントになってきます。なので、今流行りのお洋服、トレンドというのを追いかけるのではなく、あなたの雰囲気や顔立ち、そしてお仕事に合ったお洋服を選ぶのが大切になってまいります。このところはですね、やっぱりその方のお仕事の内容であるとか、お顔立ちを見ながら、ヘアスタイルを見ながら、そういったバランスを取りながら考えていくのが一番いいので、あなたはスーツがいいですよとか、あなたはこのアンサンブルがいいですよとか、そういうアドバイスはちょっと今日はできないの ですけれども、まずそのお客様を第一に考えた時に、あなたがお客様の立場になってそのお洋服を見た時に、これはどんな印象を受けるかなっていうのを考えてお洋服を選んでいただけるといいのかなと思います。まあ、ちょっとだけアドバイスをすると、まずあなたのお仕事を第1回目で振り返ってもらったと思うんですけれども、そのお仕事の内容がどちらかというと先生的な立場になるのか、それともお友達のような親しみやすい立場になるのか、それによってお洋服のテイストを分けたらいいんじゃないかなというふうに思います。先生的な立場の方はやはりちょっとカチッとした感じのお洋服を選ばれるといいのかなというふうに思いますし、お友達のような楽しい感じの立場であるならば、カチッとした感じよりも少しカジュアルな感じでお洋服を選ばれるといいのかなというふうに思います。で、次に大切になってくるのが今度ね、色なんですけれども、これはこれでまた深いテーマがありますので、また次回にお話ししますけれども、この色と形っていうので随分印象が変わります。そこのところをですね踏まえて、なるべく清潔感のあるお色形っていうのを選んでいただけたらいいのかなというふうに思っております。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。身だしなみアドバイザーの上田ひろ子でした。次回はお色についてお話しいたしますので、楽しみにしてください。ではバイバイ。
オフィス M&R 提供、営業のワンポイントアドバイス。
オフィス M&R 坂山和也のワンポイントアドバイス。皆さんこんにちは、オフィス M&R の坂山和也です。製薬会社の営業職16年、営業管理職16年、合計32年の営業実績を持つ坂山がお届けするワンポイントアドバイス。第10回目は、売りたいなら喋るなです。先日一本の電話がありました。ウェブ制作会社の方からの営業の電話なんですね。まあ私のホームページを見てお電話くださったようなんですが、私のホームページってまあ自分で作ったものですから、まあそんなにうまくもできてないんですけれども、お電話をいただき、私の仕事の内容を聞いてですね、弊社でホームページを作成しませんかと提案してきました。そしてお安く、また綺麗に、それにこう検索されやすいとか、まあいろんな私の知らないところをですね、どんどんどんどん伝えてきて、あれもこれもいいですよって並べるんです。正直うざーって思いました。なんでって、まあ当然売りたいためにいいことばっかり言うんですけどもね、そればっかりなんですよ。で最後に、いかがでしょうかって聞くもんですから、あーちゃんと営業してあげてよ誰かって思いながら、また考えときますって言って電話切ったんですね。すると3日後かな、また電話かかってきて、先日のお話いかがでしょうかって言うんです。うちにしていただけたら他社と比較しても絶対の自信ありますよ、損はさせません、めっちゃ強気なんですよ。この時もまた考えますわ って電話切ったんですね。いかがです？皆さんもなぜ私が話を聞かないのかもうお分かりだと思うんですけど、この営業マン、自社製品のね良いところばかりを並べて売り込んでくる。こちらのね私の都合なんてほとんど聞いてません。私にとって本当に重要か必要かなんて思ってない。というよりも、そういうふうに売り込みなさいって言われてるのか、それとも他でね同じような説明で採用してもらったことがあるのか、どちらにせよお客さんのことはあんまり考えてないんだろうなと思ったんです。私はね、営業ってお客さんに寄り添いなさいって習いましたし、管理職時代に私のメンバーにも伝えてきました。どういうことかっていうと、お客さんって山のようにいらっしゃるんです。その中に製品を欲しがっている方も非常に多いんです。ではそのお客さんがみんな同じなのか、いやいやそうではないんですよね。お客さんの数だけ考え方があるんです。ということはお客さんの数だけ営業スタイルがあるっていうことなんですね。となると、そのお一人お一人のお客さんの考え方がわからなければ製品は売れないということです。だからお客さんの話を聞かなければいけないんですね。だから冒頭に言いました、喋るななんです。そしてもっとお客さんの話を聞けなんですね。喋りたい営業マンいっぱいいます。でもね、ちょっと我慢することも大事ですよ。お客さんに寄り添うのなら絶対に聞くということは必要なことですからね。頑張ってほしいなって思います。オフィスエマンダールは今3つの事業を展開しています。1つは講師業、アンガーマネージメントを中心とした人材育成のお手伝い。怒りをねコントロールできる人材こそこれからが求められる人材です。とっても役立つ内容です。そして2つ目がガラスのコーティング、皆さんもご存知だと思うんですけど、スマホねコーティングっていうのをはじめ、タブレット、PC、メガネ、革製品などあらゆるものにガラスコーティングをして、あなたの大切なものを守っていきます。そして3つ目はレンタルスペース、最大で20名は入れるスペースです。会議、勉強会、女子会、お茶会、教室、さまざまな形でお使いいただけます。ご興味のある方はオフィス M&R で検索してみてください。よろしくお願いします。では次回もお楽しみにしてください。ありがとうございました。
アリスアリス提供2月の金運占い、2月の総合的なお金の流れ。仲間や人の集まる場所で自分にとって役立つ様々な情報を収集することができる時です。気をつけた方が良いこと、自分のやり方や考えにこだわりすぎて他者との摩擦が起きやすい時、頭は柔らかく。金運が良い星座、ヤギ座、サソリ座、おうし座、魚座は七夕運、水亀座は月の後半に期待してください。2月のラッキーアイテム、ラッキーカラーは黒、茶色、グレー。方角は南南東。 場所は老舗こと骨董店森林、数字は8、ジュエリーは茶水晶、トルコ石、琥珀、食べ物はドライフルーツ、乾物、伝統料理。マイリ先生の鑑定、ルナダイアリーのお問い合わせはお電話にて 080-3771-8019。 玉ひよさんいらっしゃいを聞いたと言ってください。夏の行事といえば節分がありますね。二十四節気の一つで立春の前の日を節分と言います。立春は旧暦で一年の節目のことで、私は一年のね計画は元旦にも立てますが、運気とかを見るときにはこの節分の前を基準にしたりすることがあります。ということで、来週は毎年恒例となりましたえみちゃん先生をゲストにお迎えした九星気学を使った2022年の人間関係について占っていただきます。九星気学はお誕生日が元となっていますので、放送機になった時にご自身のねお誕生日を元に参考にしていただければいいかなと思います。そして3週目は教育活動冒険教育家として活動されている一般社団法人アースビレッジ代表串部雄介さんです。現在大阪と高知県で活動されていて、思春期の子どもたちとの関わり方や向き合い方についてのお話を聞かせていただきます。そして4週目はダイエットサポートコーチをされている石原恵子さんことヘジャさんです。ダイエットを成功するには何を変えればよいのか、どうやってヘジャさんがダイエットに成功したのかというお話を聞かせていただきます。今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。引き続き夢の種放送局をお楽しみください。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさんいらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。